50年前の今日はどんな一日だったろう。日本はほぼ全国で雨だった。翌日の新聞によると、雨粒には中国が数日前に行った核実験による死の灰も含まれていた。もっともこの日、中国共産党主席の毛沢東は、文化大革命というもう一つの爆弾のスイッチを押していた。資産階級を粛清するよう指示した、いわゆる516通知が中央政治局拡大会議で採択されたのだ。その後10年にわたり、およそ1億人が迫害され、およそ2000万人が死亡した。権力奪還のために仕掛けた爆弾が、これほど悲惨な結果を招くとは、本人も当初は想像していなかったはずだ。実は習近平国家主席も被害を受けている。父親の習仲勲は、紅衛兵に吊るし上げられ、長く監禁生活を強いられた。習氏も農村へ下放された経験を持つ。その習氏が父の敵だったはずの毛沢東の継承者になろうとしているとの指摘がある。確かに言論統制を強め、腐敗撲滅運動では政敵を次々に葬った政治手法はそっくりである。歴史を直視せよ。中国はことあるごとに日本に言い立てているが、自らは文革から目をそらせてきた。再び中国全土に赤い嵐が吹き荒れ、悲劇が繰り返される恐れはないのか。昨日から始まった連載、検証文革半世紀を読んでいると、背筋が寒くなってくる。巨大な災難をもたらした内乱だった。1981年に採択された歴史決議で、文革は明確に否定されている。文革で失脚し、後に最高指導者となった鄧小平が作成を指示したものだ。ただ、毛沢東への尊敬の念から、その功績は全否定できなかった。毛沢東と同じ個人崇拝傾向を強める習氏の振る舞いを知ったら、判断の誤りを後悔するのではないか。平成28年5月16日、産経省。